光については歌唱するために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して与えられたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。アーメン。本日の説教、肉を受けられた御子と題し、野口牧師に、鳥なしの祈りの後に、メッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天のお父様、このようにして多くの愛する兄弟姉妹とともに、あなたに、私たち一人一人あなたに名前を呼んでいただき、あなたのという体であります、あなたのお住まいでありますこの神殿で、共にあなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。格別に主よ、あなたが天の御蔵を置いて私たちと同じ肉体を受けてこの地上にまで下ってくださり、またただ下られるだけでなく、私たちの罪と死のどん底にまで下られ、私たちの罪も病も呪いも悲しみも孤独も、すべての悪しきもの、すべてを主あなたは引き受けて、十字架において私たちをすべてを担い、そしてそれらにすべて勝利してくださいました。イエス様、そのあなたのご愛を深く覚えるこの季節に、どうぞ主よ、私たちが今日もあなたの御前に出て、本当に主よ、どうぞ私たちにあなたを礼拝するその道を開いてくださり、私たちがあなたを心の中心にお迎えすることができますように、この礼拝を豊かに祝福してください。本当に主よ、私たちはこの一週間あなた以外のものに心惹かれ、本当あなたから離れて歩んでまいりました。どうぞ憐れんでください。本当に主よ、私たちの中にあるこの偶像礼拝の心、本当に主よ、あなたよりも他のものを大切にする心、そのようなものを主よ、あなたが打ち砕いてくださり、あなたこそ私の心の主ですと、私の人生のすべてですと、あなたにすべての栄光を返しする、そのような礼拝を捧げることができますように、豊かに祝福してください。私たちをあなたに作り変えてください。あなたが生まれてくださったのですから、私たちもあなたに生まれ変わることができますように、ほんと他のどこでもない私の心の中心にあなたをお迎えする、そのようなクリスマスを迎えることができますように、外側で飾りつけるのではなくて、イエス様、本当に私の心のどん底、その馬小屋に、本当に汚い臭いそのところにあなたが生まれてくださったのですから、私たちが本当に自分の心を開き、すべてをしよう、本当に裸になってあなたの前に出ることができますように、どうぞ哀れみ助けてください。主よ、どうぞリバイバルを、誠のリバイバルを、誠の救いを私の内側から与えてくださいますようにお願いします。本当にこの日本が本当にますます暗くなっていく、この時に世は本当にこの世の明るさは増していきますけれども、いよいよ私たちが誠の光であるイエス様、ただあなただけに信頼し、本当にあなたを明かしするものとなりますように、主よ、どうぞこの教会を、一人一人をどうぞ憐れみ、帰り見憐れんでください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日もこのようにしてアドベントの最後の聖日ですね、また来週はクリスマス礼拝です。この聖日に共に礼拝できることをこれから感謝をいたします。でクリスマスを待ち望むことの その意味を深く時です。アドベントというのは対抗節、待ち望む時です。本当私たちがですね、ただクリスマスというのを、本当にただ来られた、イエス様が生まれたっていうその一点でですね、その一日で終わらすのではなくてですね、やはり私たちが本当に祈り待ち望みですね、主よ本当に来たりませと、私たちが共に祈っていきたいと思うんですね。そして、本当にそのイエス様が来られた目的は、それは言うまでもなく、私たちを罪から救うためですから、ですね。イエス様はどこに生まれたのですかとそう聞かれるときにですね、本当に私たちは言うまでもなくですね、王宮でもない、本当に病院でもない、まさに家畜小屋に生まれられた。で、それは、もう正解はですね、私の中に生まれてくださったと。イエス様はそう、本当に私たちがそう、信仰を持ってですね、私の中に生まれてくださるように、そのような御子を私の心に迎える、そのようなクリスマスを迎えたいと思います。マルチン・ルターがですね、先週の日曜日の説教の中で紹介させていただきましたけど、マルチン・ルターが本当に、ね、クリスマスの最大の奇跡は、まさにマリアがですね、私を通して、イエス様が、御子が生まれられたということを信じることができたことだ。そしてそれはマリアだけじゃなくて、それは私たち一人一人にとってもですね、私たちがマリアになるわけじゃないですけれども、私のために御子が来られた。神が人となられた。これはものすごい奇跡です。今日そのことを語ります。でもそれが私のためであったと。このことにですね、それを信じること、これがクリスマスの最大の奇跡なんですね。本当に私たちがですね、そのイエス様のあまりに深いご愛の前で、ですね、本当に私たちはたじろぐわけです。自分自身を見るときにですね、まさかこんなものがもう自分を見れば見るほどですね、本当にクリスマスは本当かなと。こんなもののために本当にイエス様来られたのかなと。本当に信じがたいことなんですよ、皆さん。もうですね、でもそれが起きたんですよ。そのですね、恵みをまた今日も分かち合いたいと思います。まさにクリスマスの目的は、また1章21節にですね、そのことをヨセフに対する天使の御言葉です。こう書かれてあります。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ですね。イエス様が来られた目的は、罪からの救いです。罪からの救いを私たちに与えるためです。このすべてのことが起こったのは、ヨシュが預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。皆さん、イエス様の名前はインマネルです。それは神我々と共におられるという意味です。神が共にいてくださる。これがクリスマスでしょ？神が人となられた。神が天から私たちのところに来てくださった。でもそのこととですね、インマネルということと、この罪からの救いということは分けることができないんです。インマネルだけということはできないんですよ。なぜなら私たち罪人がですね、神様と共に歩むことはできないんですよ。天国は本当に清いものしか行くことができないんです。神は清いものとしか住むことができないんです。ね、本当に S 極と N 極みたいにね、神様の聖なる神様と私たちの罪とは相入れることができないんですよ。けれどもですね、私たちはそのままでは救われない。神が共にいてくださらなければ、神がと共にいることですね。これが私たちの救いでしょ？そのこと、そのために神が共におられるためには、私たちの罪が処理されなければいけない。その二つのことが同時に起きたのが、これがね、イエス・キリストの出来事なんだ。もちろん、クリスマスだけではない。クリスマスはインマネルということでしょう。でもその十字架ということがもうクリスマスにおいて起きているんですよ。ですね。そしてそのイエスの生涯、そのすべてが、このインマネルということと罪からの救いということ、それすべてがこのイエス・キリストにおいて起きたということですね。これがね、福音なんですよ、皆さん。ですね。だからね、もうマルコに、今日はヨハネから私たちは御言葉を聞こうとしているんですけれども、ですね、このマルコ伝が最初に書かれたんですね、四福音書の中では。大体西暦のですね、60年ぐらいだと言われているんですね。すいません、村瀬さん、ちょっとここ閉めてもらってもいいですか？すいませんですね。大体ですね、西暦の60年ぐらいにですね、マルコ伝が書かれた。一番早いんですね、それでも。それでもイエス様が天に昇られて30年でしょ。ヨハネ伝は90年から100年ぐらいだと大体ですね、こう言われているんですね。一番遅い、四福音書の中で。で、マルコ伝はね、クリスマスの記事が全然ないんです。もうイエス様のですね、バプテスマを受けられたそこから始まる。 そしてもう一直線ですよ、十字架に向かって。だいたい16章ある中で、もう10章からもう最後の受難週ですからね。もう3分の2ぐらいが最後の1週間と言ってもいいぐらい。だから、かなりその極端にですね、そのイエス様の生涯の中です。もう十字架に焦点をもうずっと当てているんです。ですね。なぜならまさにそうでいいんです。それがまさに救いだからです。あそこにいつも私たちの罪の許し、これが私たちの救い、これがインマヌエルだからいいんですね。でもですね、だんだんと時が下っていくとですね、この十字架の意味がその決定性ですね、それがだんだんとぼやけていったんです。ね、どういうふうに、ね、ぼやけていったかというとね、それはね、まあ別にね、私たちが救われるためには、はっきり言うとね、イエス・キリストじゃなくてもいい、そういうことですね。イエスが神じゃなくても、イエスがですね、何か立派な生涯を送った人間のイエスに、それに霊が何か下ってね、そして聖霊充満になってね、そして素晴らしい教えをしたり、素晴らしい行いをした。ですね。そういうですね、そういう考え方になった。ということは、まさにイエスは神じゃないとね、神だから、その神であるイエスが、神がですね、私たちのために罪を担われた。これが福音ですね。私たちがですね、それはですね、誰でもいいわけじゃない。ですね。御子以外にその救いはない。でもその御子がどういうお方であったのかということと、その救いとは分けることができない。だからですね、このマタイ伝、マルコ伝ではちゃんとこのクリスマスの記事というのが出てるんです。で、私たちもですね、この時、私たちがこのクリスマスの時、しっかり私たちがクリスマスのメッセージを聞くということは、それは私のですね、罪のあがない、罪の許し、救いはイエス・キリストじゃなければいけなかった。ですね、他の誰でもない、神が世に来られたということ。なんかですね、私たちだってですね、本当にこう、十字架的なものってのあるんですね、誰かのために。本当に例えば、お母さんの愛。ですね。これは本当にもう十字架の本当に近い、最も近いものではないかと思う。ですね。それは全く見返りがない。本当に無償の愛ということができますね。けれどもそれも不完全です。私たち人間の愛というのはね。やはりイエス・キリストの十字架以外に救いはない。そしてそれがどれほど私たちにとって驚くべき愛であるのかというですね。そのことですね。それはまさにクリスマスの出来事の中に現れているわけです。そしてその受肉と言いますね、聖書の中で。これ、肉を受けると書きます。神が肉を受けられた。で、これはですね、ヨハネ1章14節でこう書いてある。言葉は肉となり、私たちの間に宿られた。ですね。私たちは、ですね、この言葉は肉となり、これがヨハネ伝におけるクリスマスなんです。マタイ伝とかルカ伝というのはそのクリスマスの出来事がですね、書かれてあります。マリアに天使が現れたとかね、家畜小屋にですね、イエス様が生まれられたとか、自生実はもうクリスマスのメッセージですから、もうそのルカ伝を通してですね、まさにそのクリスマスの出来事を語ろうと思うんですけど、でもヨハネ伝はそういうことは書かれてない。ヨハネにおけるクリスマスというのは、まさにこの1章14節。言葉は肉となりということなんですね。で、このバルトという神学者がですね、こういうことを言ってるんですね。言葉は肉となりというとき、それはですね、肉を受けるというふうに解釈すべきだって。すなわちですね、私、神が神でありながら人となられたという。神が神であることをやめることなく、全く神でありながら人となられた。これがまさにクリスマスの奇跡なん。神は、だからそれをね、神が人を受けられた、肉体を受けられた。そのようにね、考えるべきだ。そして、それはまさに宿られたという意味の中にも含まれてる。宿るということはね、これは家を建てて住むような、そういうギリシャ語ではない。そういう言葉ではなくてね、ちょうどテントで、幕屋で生活をする。そういうことなんだ。テントに宿られる。仮の姿ですよね、言ってみればね。宿られた。すなわち私たちのためにですね、天の御蔵を離れて、天が神イエス様のですね、まさにイエス様のホームですよ。でもそこを置いてですよ、私たちのために肉を受けて、そして私たちのところに来てくださった。だからイエス様は 100% 神なんですよ、皆さん。ですね。そしてそれは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。皆さん、 イエスは神ですよ。本当にその神であるイエス様がね、私たちと全く同じ姿になってくださった。ここにね、福音があるんですよ、皆さん。本当になんか立派な人じゃないんですよ。本当に皆さん。どれぐらいどれぐらいね、そのことがね、大きなことであるのか。私たちはですね、言葉が肉となりてあるでしょ？言葉ってこれ神ご自身ですよ。私がですね、今言葉で語っていますね。これは私の中にある思い、その言葉と私という人格とは分けることができませんですね。まさに神様にとってこの言葉は神ご自身ですよ。その言葉がですね、言葉は神であった。その神である御子が、言葉が肉体となった、肉体を受けられたということですね。今ですね、今日は選挙の日ですよね。私は期日前投票、いつもですね、選挙はいつも日曜日ですからね、いつも期日前に投票して、投票するんですけど、本当ですね、私たちは今本当にこう何かですね、メシアを待望するようなですね、そういう雰囲気、何かですね、本当に人に期待しですね、そして何かこう一人の人が出てきたらですね、パーッと全てが変えてもらえるような、そういうですね、ことを期待するような、そしてもうですね、本当にもうすぐに政策もコロコロ変わる、政党もコロコロ変わる、一体もうどうなっているのか、本当にそういうですね、時代になっていますよね。でも私たちはね、もう一度人が神となるんじゃないということ、神が人とならなければ人間は救われないんだ。人が神であるかのように振る舞うですね、そういうものがある。そして私の中にもそういうですね、欲望がある。本当に自分の力で何とかしてやりたい。そしてそれで言うこと聞かなければもうですね、暴れたり何でもするような、そして本当に人の権力によって人を動かそうとするし、けれどもまさに言葉が肉となった、主語が大事なんですよ。神が人となられたということ、これが福音なんです。そしてこのですね、神が人とならなければ私たちは救われない存在なんですね。私たちはこの神の姿、神が人となられたこの御子に全てのですね、この全てが現れている。このヘブル書1章3節でこのような御言葉があります。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、神の本質の完全な現れ。だから御子以外に、このイエス・キリスト以外に私たちは神を探すことはできないんですよ、皆さんですね。この中に、御子の中に全てが含まれているんですですね。これがとっても大事なことなんですね。今日私はですね、このもうちょっと神学的なメッセージです。今日のメッセージはですね、でこれはですね、クリスマスを本当深く噛み締める中でですね、私たちにとってとっても大事なことなんです。ですね、ですからですね、どうかこの御言葉をですね、ちょっと硬い食物になるかと思うんですけど、どうかですね、ちょっと聞いていただきたいと思うんですね。で、こういうヘブル書の1章3節、これはまさに神学的な言葉ですよ。ですね。でもこういう御言葉をね、やっぱりよくね、噛み締めておかないと、よく福音書だけを読んでもというかね、巫女のね、働きだけを読んでも、もちろん本当にそこに、それが現れて巫女の働きになる。そう、本質なくしてその行いはない。行いだけを私たちはね、見て、そうすると、どうなるかっていうと、私たちがね、やっぱりどうしてもね、これは、なんていうか、こう、目に見えるものにね、だけに、こう、囚われてしまう。でも、その本質を見誤ってはいけない。巫女がこうであるから、ああいうことができたということですよ、皆さん。巫女は神でなければ、あんなことできませんよ、皆さん。本当に巫女がね、イエス・キリストが、イエス様が、あの、自分を呪う者、自分を鞭打つ者、自分を十字架にかける者にね、父よ彼らをお許しください、と祈られた。あるいは、神以外にできない祈りですよ、皆さん。巫女が神であるから、あれほどの祈りをすることができた。ですね。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、皆さん、万物は巫女によって支えられているんですよ。私たちどれぐらいこの巫女のに支えられていることを毎日の生活の中でどれぐらい覚えていますか？イエス・キリストの名前をどれぐらい私たちはね、本当に信じて、そしてそれを口にしですね、そしていつも感謝をしているでしょうか？ですね。ですね。ニカイア信条というですね、信条があるんですね。これはね、バプテストはあまり信条を重んじないんですけど、私はこういうね、本質的な信条はとっても大事だと、やっぱり思うんですね。で、325年。
古いですよね。もう紀元の325年にね、もうこの時点でね、巫女は神じゃないっていう、そういう異端が出てきたですね。で、素晴らしい立派な人間だけど、でもそれは陽子説とか加減説とか言って、どういうことかって先ほど言ったけど、バプテスマの時にね、その時に聖霊が下った。まさにそうなんですよ。バプテスマの時に聖霊が下ったんで。でも、巫女はですね、もともと神ですよ。で、神である巫女なんで。で、バプテスマって巫女にとって何か救いじゃないですよ。私たちは悔い改めて救われる。巫女は救われる必要あります。当たり前で悔い改める必要もないですよ。で、どうしてバプテスマを受けられたか。これはね、私たちと共に歩まれた。そしてそれはメシアのね、そこからメシアの、いよいよメシアの交渉外に歩まれた。いよいよここから十字架の道ですというね。そのことがはっきり起源、そこからだというね、そのですね、その働きのスタートということです。でもそれは本質があって働きがあるのであってね。本質はもう巫女は神の完全な姿ですよ。で、そのことをね、信条で語らなければいけなくなった。で、そういう、こう書かれてあるんですね。ちょっと硬いですけどね。ちょっと聞いてくださいね。こういうのも大事だと思うんですね。我らは神図、唯一の神、全能の父、すべて見えるものと見えざるものとの創造者を、我らは神図、唯一の主、イエス・キリストを、主は神の御子、御父よりただ一人生まれ、すなわち、御父の本質より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られずして生まれ、御父と同質なるお方を、同質な、これが大事なこと、御父と全く同質なるお方を、その主によって万物、すなわち天にあるもの、地にあるものはなれり、これです。巫女の潜在ということで、これはね、ですね。この、ですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。はじめからね。はじめに言葉があった。はじめから言葉があった。創世記一章一節はね、なんですか。はじめに神は天と地を創造されたでしょう。でも、ヨハネ伝において、新約においては、だから、旧約よりね、新約の方がもっとね、広いんですよ、皆さん。旧約の方が先でしょ。でも、旧約は天地創造のはじめからなの。新約はね、この初めってのは天地創造のまだ初めってことですよ。そういう対初から、原初から、ね、初めからおられたんですね。その主によって万物すなわち天にあるものを地にあるものはなれり、主は我ら人類のため、また我らの救いのために下り、肉を取り、肉を取られたんですね。肉を取り、人となり、苦しみを受け、三日目によみがえり、天に昇り、生ける者と死ねる者とを裁くために来たりたも、我らは神図聖霊を。そして、巫女が存在しなかった時があったとか、巫女は生まれる前には存在しなかったとか、存在しないものから作られたとか、他の実体または本質から作られたものであるとか、もしくは作られたものであるとか、まあ、ちょっとね、神学的。神の御子は変化し、異質になり得るものであると主張するものを行動かつ使徒的な教会は呪うものであるとですね。ここまでね、強くね、御子が作られたとかね、御子は被造物と同じだとかね、そういうことをね、神より神に属するとかね、そういうことを言ってはならないとですね。それだけそういう、もうこういう戦いがあったんです。だから、クリスマスをこのように私たちがね、これ礼拝、お祝いしてると、これはね、実は本当これ戦いの結果なんですよ。ですね。まあ、ここで前の牧師が、先生がですね、クリスマスは12月25日ありませんと、これですね、リブ礼拝の日に言っても、そんなことはね、リブ礼拝の日に言う必要はないんですけどね。でもね、実は本当はそうなんですよ。で、どうして、で、これはね、もっと私はね、それはね、やっぱりね、深い意味がある。それをね、きちっと知っておくということね、これはね、クリスマスのね、が偶然じゃないということ。で、本当にクリスマス、イエス様が生まれた誕生の日付書いてないんですよ。実はわからないんです、イエス様がいつ生まれられた。でもね、どうしてこのように私たちがきちっとクリスマスを、じゃあクリスマスを祝わなくていい。それはね、詭弁です。それはいけない。どうしてかっていうとね、クリスマスを祝わなければいけない、そういうね、危機が起きたんですよ。どうしてかというとね、神、このクリスマス、この誕生の時にね、きちんとそこに神が人となられたんだということ。ね、あの十字架の時に初めてでもないし、復活の時に初めてでもないし、まさに巫女が肉体を取られたということ。だから十字架があるんだということ。巫女が肉体を取られなかったら十字架もないんですよ、皆さん。だからロマ書8章でね、罪深い肉と同じ姿でこの世に下りというですね、クリスマスなくしてね、福音はないということですね。そのことははっ きりしておかなければいけないということ。で、そしてね、もう面白いんです、これ12月25日になったというその経緯もね、もともとはね、1月9日ですかね。で、その日はね、もともとバプテスマを受けられ、イエス様のバプテスマの記念日として、その日を重んじてるの。そうすると異端が入ってきてね、バプテスマの時に初めて神になった。そんなこと言い出す人がいた。だからそれをもっと遡って12月25日にしたってですね、そういうですね、こう、で非常にこのクリスマスがあるということはね、戦いの結果であるということをですね、神学的なね、でそのことを深く覚えなきゃ、覚えて、そして感謝しなきゃいけないクリスマスをこのように迎えることができるということをですね、そしてそれはまさに、だからまさにそれはそうで、ね、12月25日前から御子はおられるんですよ。でこれがね、先ほどもこのコロサイ書ので言ったところで、コロサイ1章15節で、御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。で、だからヨハネが私よりも先におられた方、私たちも私よりも先におられた方ですよ、皆さん。私たちがイエス様と出会ったバプテスマ記念日ですね、12月になると週報を入れるのがだんだん大変になってきて、皆さんこの季節にみんなバプテスマを受けるから、でもまさにバプテスマは私たちにとって救いだけど、その日に初めてイエス様と出会ったわけじゃなくて、私たちは、ああ、いえ、その後それから私たちの想像のそこまで遡っていくんですよ。私もそうですよ。本当に私はもうつくづくイエス様の恵みを覚えれば覚えるほどね、本当自分がお母さんの中にいる時の記憶あるわけないんだけど、そんなその時の記憶がなんか蘇ってくるような思いになりますよ。ああ、あの時もね、私が母の胎にいる時からあなたを育んでくださったんだ。もうその私が生まれる前の記憶までなんか出てきそうなね、気持ちになりますよ。それぐらいなんかね、本当にイエス様の愛っていうのが自分のそのちっぽけなこの三十何年の生涯のもうはるかに超えたそのイエス様の愛に包まれている。もう最初はね、もう自分の生涯の中で、あの時も、そういうふうにね、自分の生涯の中でしか考えないけど、もうその全部がイエス様の愛の中で包まれている。もうパウロはこのコロサイの人への手紙を書きながらね、もうその巫女のね、そのもう聖なるお姿、その神聖にね、もう自分が包まれているんですよ。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないも、見えないものさえも、全部巫女において作られている。王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって、巫女のために作られました。すごいですね。皆さんはね、すべて、もうこの花もですね、木々も、私の存在すべてはね、巫女によって作られているし、また巫女に向かっているんですよ。巫女のために作られているんです。これが贖いということです。私の救われた、そして救われて終わりじゃないんです。そうです。救われたらこれを再創造と言います。本来の創造の目的、それは私は巫女のために作られたという、その本来の自分のあり方、それがね、発見することができるんですよ。そこに戻ることができるんですよ。そこまで立ち返って、新たな人生を始めていくことができる。その新たな人生というのは自分で、もう新しい1ページ全部白紙にして、そういうものじゃなくてね、本来のあなたの姿なんです。ここで大谷先生が語られましたね。本当救いということ、それは福音ということは、本来のですね、自分のあり方に戻っていくことだって。そうなんですよ。私たちの創造の目的。だから実はね、創造から、ですね。から始まるでしょ。創世記から始まって。でも実はね、やっぱ私はね、贖いから創造だと思う。どういうことかっていうと、創造って言っても分からないですよ、私たちは。大体日本人だってもうね、木を拝んだり、なんとか拝んだりね、それこそね、薬杉とか行くとね、もう何千年、樹齢何千年とか言うとね、それこそ、イエス様の2000年前より前からある木だって未だに生えてたりするわけですよ、薬島なんてけど。そうするとね、もう日本人からしてみれば、いや、イエス様より日本の方が古いとかなんとか言ってね、そしてもうその木を拝んだりなんとかしてですね、もうしめ縄張ったり何とかしてね、もうその程度なんですよ、私たちは。でも本当にその贖いを知ったらね、イエス様の愛を知ったらね、もうその木々だろうが何だろうが、そんな樹齢なんで、そういう問題じゃないですよ、皆さん。本当にそれを作ったら、ね、イエス様のその創造の宮座のね、そこにもまたそのもうはるか前から巫女がおられた、その姿に私たちは本当に感謝することができる。贖いを通して創造の宮座を本当に知ることができる。 これがね、本当だと思いますね。まあ、あですね、先日あの、八方園というところに皆さんにですね、プレゼントしていただいたハトバスでね、ツアーって、ただもう本当に日本の自然って美しいですね。もう本当綺麗だと思います。で、そこにね、盆栽がいっぱいありました。で、大体ね、こう、お父さんとかおじいちゃんとかからこう受け継ぐのが、もうだんだん子供になると盆栽手入れなんてできないから、もう寄贈するらしいですね。もう持つことできる。そうして、ものすごい価値あるわけでした。で、見たら樹齢500年とかありますね。かなと笑いな、これルターの時からあったのかなんて言ってね、すごいですよね。本当に。そしてやっぱりそれはね、100年のものと500年のものだとね、木の大きさは変わらないけど、やっぱり何か違うんですよね、それはね。さあ、本当にね、それはね、本当にすごいな。やっぱりね、日本のそういう美っていうか自然の美しさっていうのは本当にあるな、とそういうふうに思った。でもね、どんな500年とか何とか言ったってね、それはね、本当に皆さん、イエス様ってお方、もう本当その全て、天地が作られる前からおられるお方なんですよ、皆さん。本当にね、そのことを覚えるとですね、皆さんどれぐらいですね、自分の人生を本当にこのように、この御言葉の通りに生きていますか。本当にね、私たちはね、自分のためにあるんじゃないんですよ。神様、あなたが神様のものになっていくんですよ。あなたが御子のため、御子はあなたのために、これが救いということでしょ。御子のために私は、御子のおかげで、御子は私のためにですね、十字架にかかってくださった。そうです。私のためにということです。でもそれで終わっちゃいけないんです。私が御子のために作られたんだって。それが本来の私の姿なんですよ。そこに帰っていく。ですね、それが贖いです。そしてそれはまさに御父と御子との愛の交わりの愛ということです。ですね、人生の中で2つ必要なものがあるとよく言われます。それは何かですね、人生の意味ですね。それこそ意味は先ほど語られましたね。私たちの人生の最終ゴールはもちろんいろんなことが目的があっていいでしょうですね。仕事でこれをやるとかなんとか、そういう意味がないと生きていくことできないからね。仕事に意味を見出せないということはこんな悲しいことはありませんよ。お金のためだけ、そうじゃない、もっと深い意味で、そのもっともっと深い意味、深い意味、深い意味になっていくと、やっぱりね、私たちは御子のために仕事するのも御子のためだ。本当だ、子育てだって御子のためだですね。本当に家庭を築くことだってイエス様のため、本当にそうなんですよ。言うまでもなく教会形成、これがイエス様のためじゃなかったらどうしますか、皆さん。でもやっぱり人間ってのはいつもそれを何かとすり替えようとしてしまう。主のためと言いながら自分のために何かすり替える、そこが変えられて本当に御子のためだということがはっきりしていくということ、これが救いですよね。そしてもう一つは意味を知るということ、意味が必要です、人間が生きていくため。それからもう一つ、言うまでもなく愛が必要ですよ、皆さん。そしてこの愛も私の中からじゃないということ、これは御父と御子とのもともとの愛の原初ですね。それこそ大正の昔から原初からある愛、これが御父と御子、御子はもうおられたということでしょ、御父と共に。それは御父と御子ただおられた、共にいたということじゃないですよ、皆さん。そうじゃなくてですね、これはね、ヨハネ一章二節でこう書いてある。この言葉は初めに神と共にあった。で、このね、共にということが、これはプロスというギリシャ語です。で、プロスとね、ギリシャ語って面白くてね、プロスでギリシャ語はもうドイツ語もそうですけど、一角から一角、二角、三角、四角、主角とか対角とかね、目的ですね、属角とかあってね。これは、ね、プロスという言葉にね、対角で四角、その角が、で、ちょっと文法用語になるんですけどね。で、そうなるとどういう意味になるかというとね、それはね、こう向かい合っているという、そういう意味になるんです。ですね。プロストンテオンですかね。この言葉は神と共にあった。で、トゥワードという言葉がありますよ。誰かどこに向かって、go toward 何々。どこどこに向かって歩んでいく。で、もっとそれトゥワードをもっとね、お互いにというふうに、そういうふうに訳すとね、私は英語ではね、まあそう英語で訳している英語はそんなにないと思うんですけど、でも直訳したらね、フェイストゥフェイスだと思うんです。共にという、ただね、皆さんも、私は皆さんに語るときにですよ、このときに私は皆さんの顔を向いていますよね。またですね、こう、少人数で話し合ったりするときとかはね、そういうもう輪になるでしょ。みんなの顔が見えるように、誰かが発言するとみんながそこを向けるように、そういうふうにしていく。ですね。それが本当に私たちの互いの交わりの中で生きているということですよ。ただ、横にこう横にいてですよっていうんじゃなくて、互いに向かい合って、そのようにですね、この言葉、すなわち御子なるキリストは、初めから 神と向かい合っていたということですよ。しかもこのあったということは、これは単なる過去形じゃなくてね、未完了過去というそういう時制で、これどういう時制かというと、過去における継続を表す。英語では was ing とかあるでしょ ?were ing とか。そういうふうにね、だから直訳すると、この言葉、巫女は初めから、未知なる神様と共に向かい合い続けていたって、そういうことですよ。ね。本当にこれは関係の中にあるということです。道一と三子、三味一体ということで関係の中で理解しないとね、一が三とか三が一とかそういう数学的に理解しようと思ったって。また存在論的に理解しようと思っても、なかなかその人間ってそういうふうにできてないからね。ね。そうでしょ。何でもそうだけど、火って書いてね、それで温まるわけじゃなくて、実際火に当たらないと温まらないわけですからね。道一と三子と三玉とその愛の関係の中におられたということが分かればね、三味って誰でも分かるんですよ、皆さん。本当に最初、道一と巫女が愛し合っていた。その愛、この愛の中に入れられるということ、これが私たちの中の救いということですよ、皆さん。愛なしで意味だけってことはありえないことです。巫女のためだってことが分かった。それを聖書で書いて、これ分かった。ね、今日教えられた。でも皆さん、これを本当に生きようと思ったらね、愛の中で生きないとね、この世に生きることはできないんですよ。巫女にどれぐらい愛され、その愛の応答として、あ、巫女のために生きよう。イエス様がこんなにすごかったんだったら、私が巫女のために何かを捧げることなんて何でもないことだって。巫女のために、巫女のためにって、それをなんか、ただ頑張ろうって、頑張って頑張って。そうできないですよ、私たちは。本当、この愛、この驚くべき愛ですよ、皆さん。ですね。でも私たちはね、愛は向かい合うことですよ。でも夫婦でも皆さんどうですか？本当に愛し合わないと、もう目を、もう愛し合った間、もう目を見つめててもね、もうどんだけ見つめ合っててももう、ですね、もういいっていうぐらい愛し合っても、本当に夫婦になってる、そんなこと言えないような、そういうですね、本当にこう、現実になった時に、もう目を合わすのももう耐えられない。もう足音が聞こえるだってっていう、それぐらいですね、本当にですね、この、ですね、そうなるときあるんです、人間っていうのは。それがね、私たちの心です。だから、その私たち、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。その光は私たち暗闇、闇ですよ。闇であるということはね、本当に見ることができないですね。私たちがね、本当にこの自分を知っていたときに。でも、その闇の中に光が輝いてください。その光とは何なのか。その光がこの道一と巫女との愛の光ですよ。愛の光って愛ですよ。ですね。昔はですね、ろうそくだったんです。今度キャンドルサービスしますね。その時にこの光を落としていきますよね。そうすると本当にもうキャンドルというのはもうそこに近づかないとね、それが届かないですよ。キャンドルで歩いてみたらわかる、真っ暗闇の中をね。本当に不安です、現代人、私たちにしてみれば。今はもうあまりにも明るくてね。もうですね、ちょっと、昔はそうだったはずなのにね、もうちょっと先が見えないともう不安。あっちどうだった、あっちどうだった、もうこんなになってですね、なって。でも本当、サーチライトはそんなできるけどね、ろうそくでそんなやってみようと思って危なくてしょうがない。できないですよ、大体。もう足元しかできない。そこまで行かないと照らすことができない。これが本物の愛なんですよ。だから、本物の愛はそこまで行かないといけない。そのようにして私たちのところに来てくださったんですよ。ですね。その愛を受けるということ。これがね、私たちの愛。そして、それは、未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神。この方が神を示されたのである。本当、私はこの御言葉。まあ、本当にもうもったいない。大好きと言わせていただくともったいないです。本当にすごいなと思います。それこそお母さんがですね、赤ん坊を懐でですね、抱っこしてじーっと見つめるでしょ。本当そのようなですね、そんな愛の関係の中に、もうだからね、もうそこにはね、もう誰も入ることができない。もうはっきり邪魔なんですよ、私たちはね。ですね。それこそ、新婚旅行に ついていく人いないでしょ、人の新婚旅行にですね、私も連れてって、そんな、もうそんなですね、失礼なことを言う人はいないでしょ、皆さん。でもね、本当にもう、道一と巫女でもうパーフェクトな関係なんですよ。もうそこに誰も入る、第三者が入ることができない。その愛を私、その中に私たちは入れられたってことですよ、皆さん。考えられますか？それこそ道一と巫女との、そのもうそこに道一は私たちいらない、必要じゃないんですよ。人間はいらないんですよ。もう邪魔なんですよ、はっきり言って。罪人だからね。でも、その愛を私たちに注いでくださったということ。ここに愛がありますって言うんです、皆さん。すごいですね。このですね、
御子による神との和解、そしてその御子において私たちはこの道しと御子との間に入れられた。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。和解ということ、これが人間は関係的存在だから、私たちがね、罪を犯して神と敵対してですね、神様からそっぽを向いている、この状態、これが暗闇の状態です。ただ何をしたというんじゃなくて、神様の愛から離れ、プロストンテオンじゃない状態ですよね。肩という言葉が、肩トンテオン、これはね、反しているという意味ですよ。その状態、これが私たちだからですね。この後に、あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体において、その死によってあなた方と和解し、和解ということ、これが仲、簡単に言うと仲直りしたということです。私たちが神から離れている、その私たちのために御子において私たちと関係を新しくしてくださった。ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。皆さん、これがね、クリスマスの目的です。道一と御子とのそのプロストンテオンのフェイストゥーフェイスのその愛の交わりの中に、私たち、その愛から離れていた、そっぽを向いていた私たちが、御子のその愛、御子を、その御子を私たちのためにくださることによって、そのことによって、この道しと御子でしかない、その愛の交わりの中に私たちも入れられるようにされたということですね。もう本当すごいでしょ、これを考えたらですね。その、本当に私たちが、そのような恵みに入れられ、そしてそれを日々生きていくことが信仰生活だ。日々御子において道一を見ていくということですね。これが私たちの信仰生活です。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。これをですね、別の訳では、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。と、カタランバノーという言葉で、これは両方使える言葉です。理解する、理解しない。これ私はね、あまりにも愛が大きいから理解できないんだと思うんです。あまりにも愛が、私、自分がこれだけね、やったからこれだけあげようって、この愛はだったらね、理解できるんですよ、私たちは。でも、あまりにも愛が素晴らしくて、あまりにも大きすぎてね、それこそ誰か村瀬さんがアリにインターネットを教えるようなものだってね、神様のことを教えますね。もう、あまりにもそれね、理解することができない。けれども、そこまで下ってきた。それほどの愛なんです。そして、それはまた、闇はこれに打ち勝たなかったと訳せる。打ち勝つということは、それはね、反抗するということで、闇は光に。理解できないだけならいいけど、理解できないものを人間はね、排除しようとするんですよ。そして、あまりの素晴らしさゆえに、それに対して反抗しようと、その愛に対抗しようとする、反抗しようとする。でも、闇は光に打ち勝たないんです。私たちがどんなに反抗しても、神の愛はそれに打ち勝つんです。そして、私たちを、恵みに入れてくださるんです。最後ですね、しかし私たちがまだ罪人であったとき、まさにそういうキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であったとき、神に反抗しているとき、そしてですね、その、この神の愛が私たちに注がれるとき、私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。もうこれはね、私は本当にもうここに尽きると思いますね。信仰生活ではない、これが恵みですよ。皆さん、私、顔覆いをっていうのはどういうことかというとね、今までの旧約律法はモーセを通して与えられた、いいこと、素晴らしいことは聖書でわかる。でもイエスキリストを通して、もう私たちはですね、本当に直接神を見ることができるようになったんですよ。皆さん、神が私のうちにいてくださるんですよ。私が神の中で生きているんですよ。すべてはもう神様のものとなったんですよ、皆さん。そして私たちはそのように直接主の栄光を見ることができる。あの御子と御父のあの愛の眼差しを、私たちも共に御子において御父を見ることができるんですよ。そして栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく。私たちの究極目的はここでしょ。ね。どんな風になりますかってね、イエス様を信じて、あなたこうなって、私がイエス様のようになるってことですよ、皆さん。
もうこれ以上、イエス様以上にもうありえないわけですよ。でもそこまでいけるって言ってるんです、聖書は。ね、本当に皆さん、そこまで贖いを体験しようじゃないですか、皆さん。本当にね、もうあなたを見たらイエス様が見えるよ。ですね、本当にですね、それほどまでに、もう私の恩師、武田先生ですね、は、あんま大体見かけからして引き離したりして、私の、もう一人の恩師の石田先生がですね、天城山荘で一緒に修行会みたいな行った時に、朝早く石田先生がトイレに来て行かれた時に、その時にもう武田先生が祈ってですね、帰って、部屋に帰ってきて、その時の後ろからですね、イエス様って、イエス様が出てたって、そんなふうに思って、近く行った武田先生だったんですよね、でですね、もう本当にですね、私たちですね、もう本当にそのようにですね、もうですね、本当に私自身の中からですね、それは、でもね、本当にそれはね、自覚はないんですよ。言うまでもないことですけど、自分は全く罪人なんですよ。ね、本当に罪の自覚しかないんです。で、罪が分かれば分かるほど私の中からイエス様が輝いてくださるんです、皆さん。だからイエス様になるということは、これはね、本当にそれは、なんか修練をしてとか、なんとか頑張って努力して、あんな人をあんな風になりたいな、憧れの人に見てね、真似することはいいですけどね。でもやっぱりそうじゃないんですね、やっぱりね。そうじゃなくて、本当にもう一番はね、砕かれるってことです。だからパウルがこう言ってる。でその後です。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべや、しもべと奴隷ってことですよ。イエスのためなんですよ。使える奴隷。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。すごいですね。ほんとすごいですよ、皆さん。私たちのうちに闇から光が輝き出よと天地創造のあの言葉が私の中に語られて、私の闇が光に変えられて、そしてそれは私のがイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を私の中に。だから私たちはもう結局その三位一体のそのね、道地と御子との交わりに入れられるということ、もうこれが全てなんですよ。そこから離れちゃいけませんですね。道地の愛、巫女の愛から離れて私で自分で輝こうと思って絶対ダメですですね。だからもうそこ、ここ以外ないということ。そしてそこで私たちはイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光が私の心にも注がれる。それは巫女と共に、巫女の十字架のあの贖いを受けることによって御子と共に私たちは道地を仰ぐことができる。直接道地を見ることが許されているということ。神を見た者は死ぬと言われた、その御言葉が御子において私たちは神を見ることが許されているということ。本当に私たちはね、それほどの恵みがね、このクリスマス、これがね、クリスマスのもう恵みです。そしてこれを伝えるのが福音宣教です。私たちが出ていくときに、暗いとこ、暗ければ暗いとこほど私たちは行かなければいけない。そして私たちを通して、道地が明かしされるような、言葉で伝えることができなくても、私たちがね、私たちを通して、私たちの行いを通して、私たちの姿を通して、私たちが道地を礼拝しているその姿を通して、だから最高の伝道は私たちの礼拝が伝道です。この礼拝が清められて、もう行くときにね、本当にそのところでね、はあ、ここには神の民がいる。そして私たちが互いに愛し合うこと、これが最高の伝道ですよ。それは愛し合うことによって私たちが道地の御顔の輝きを輝かせているからです。私の最後ですけど、私の大好きな賛美の中でですね、みふみの光は日のごと輝きという、そういう賛美があるんですね。そのですね、みふみの光が、この聖書の光が日のごと輝き、そしてですね、罪の後も失せ、御言葉輝け、世界の果てまでという賛美があるんですね。本当にこのみふみの光が日のごと輝く。でもそれはやっぱり私たちを通して輝かないとね。聖書が直接輝くわけじゃない。やっぱり聖書でも伝える人が必要でしょ。ですね。これを持っていかなければ、聖書をただ送るというんじゃない。これを持ってね。そして私が聖書になる。私が手紙だと言われた。あなた方が神の手紙だと言われた。私がもう聖書ですと。そう言えるところまで私たちがね、本当にこの御言葉を移していく。 そしてそのためにはやっぱり本当に日々日々私たち自身が変えられていくということですね。結局最後は私が変えられなければというそこに行くわけですよ。そして私の中にイエス様が来てくださらなければ外側に着飾ることじゃないんだな、本当に私が変えられるということ、このクリスマスの恵みを一人一人が味わわれるように、この教会が味わうように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に主よ、この闇のどん底に、この世の闇中に、またそれはまさに私自身のこの闇の暗闇のどん底に、あなたが下ってくださった、あなたが光として輝いてくださった、このクリスマスの驚くべき、そのメッセージを今日も聞くことができました。主よ、どうか、あまりのその奇跡の偉大さに、あまりのあなたのご愛の深さに私たちはたじろぐものです。けれども主よ、あなたは本当に天使としてではなくて、あなたは馬小屋家畜小屋に生まれた緑子として私たちの中に来てくださいました。あのマリアの胸の中で抱かれる緑子として私たちのところに来てくださいました。私たちは恐れる必要がない。愛には恐れがない。本当に私たちがその御言葉を今日も覚えます。私たちの中から恐れを取り除いてください。イエス様、あなたを心の中心に受け止めることが私たちには許されています。そのためにあなたは来てくださいました。私たちが本当に信じることが許されていること、信じることができることを本当にありがとうございます。イエス様、私たちに信仰を与えてください。あなたを信じる以外に救いはないのですから、どうかそこから離れて、本当に私たちが自分の頭で理解できるもの、とっつきやすいものではなくて、たとえこの本当に私たちの理解を超えている、本当にそのものであっても、真実なものに目が開かれていくものでありますように、誠の愛であるイエス様、あなたにだけ私たちが従うものでありますように、そしてあなたを心に受け止めて、私たちの人生のすべてを、今まで自分の中で本当に愛することができなかった隣人、また自分自身をさえ愛することができない、そのようなものであります。けれども、あなたの愛を知るときに、それがすべて意味あるものであることを、本当に覚え、そして自分の存在そのものに価値を見出すことができ、そしてそれはあなたのために作られた存在であることを、私は本当に人から褒められるためではない、そうではない、ただただあなたの栄光のために、あなたの喜びのために作られた存在であることを覚えることができますように、そして喜んで人のためにも使えることができますように、このクリスマスの時、私たちにあなたの愛を与えてくださり、あなたの愛を輝かせる器にしてください。私の中、私に罪があるがゆえに、私が曇っているがゆえに、あなたの愛を輝かせないでいる自分自身をどうぞ作り変えてください。毎日毎日、一瞬一瞬、あなたの十字架の血潮によって、私の魂を清めてくださり、あなたをまっすぐに見る信仰をいつも持つことができますように、幼子のように死を信じますと、あなたに従う者へと作り変えてください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。